い、では最初に私の方から、決算のご報告をさせていただきたいと思います。画面にも投影させていただきますし、皆さんのお手元にも資料をお送りしているかと思いますので、ご覧いただきたいと思います。まず3ページ目、決算の総括でございます。左にありますように、売上高は4兆6416億円ということで、前年比1兆733億円の増加となりました。その下の営業利益でございますが、3506億円、1591億円増加、まあ、利益率にしまして 7.6% ということでございます。経常利益は3828億円、1199億円増加、一番下の当期純利益につきましては2211億円、前年比608億円増加ということでございます。販売の台数でございますが、4輪車につきましては、300万台、2輪車につきましては186万台弱ということで、後ほど株主還元のところでも触れますが、1株当たりの年間配当金は、前期より9円増配させていただきまして、100円ということで、一応大台に乗せたいというふうに思ってございます。それから ROE でございますけれども、純資産が増加いたしましたけれども、それ以上に、まあ利益が増加したということで、ROE も 11.2% ということで大幅に改善をいたしました。以上が概要でございます。4ページ目ご覧いただきたいと思います。四半期ごとの業績をこの4年ほどプロットした折れ線グラフと棒グラフでございます。上側の売上高ということでございますが、この最後の当第4四半期の売上高は全ての四半期の中で過去最高ということで1兆2288億円、営業利益につきましては、第3四半期と比べますと、減少いたしましたけども、まあ、800億円以上の利益をなんとか確保しているこういう状況でございます。5ページ目ご覧いただきたいと思います。売上高を国内外、それから事業別に分解した表でございます。売上高のトータル、先ほど述べた通りでございますが、この表の右側の欄外に書いてございますように、為替の売上影響のところは、プラス3216億円、それから販売数量の増加分で4167億円、それぞれ増収用になってございます。まあ、やはり売上のところでも為替影響が大きく出た結果になっております。この関係で海外経営のところでご覧いただく真ん中ちょっと上のところにありますけれども、今申し上げました為替影響ですとか販売する増加に加えて、海外の場合は原材料価格高騰を反映した値上げの効果もこの中に入っておりまして、3兆4296億円、9350億円の増収ということで、なっております。6ページ目ご覧いただきたいと思います。営業利益のですね、ウォーターフォールでございますが、まず、左側2つが我々外的要因ということで、言っております為替と原材料価格の変動ということで、まあ、それぞれここに挙げたような金額になっております。ほぼほぼこれでプラスマイナス一ってこいになっておりますが、この外部要因を除く、まあ、会社の実力値ということで見ますと、1524億円の増加ということで、内訳にしますと 青い棒で書きました、通り953億円プラスの台数増減、増、それから売上構成変化で1468億円、原価低減も311億円増ということと、それから他方で、台数が増えてまいりましたので、諸経費の増が601億円、研究開発の、まあ、だいぶこれ成長戦略を早くやり遂げるということで加速中でございますけれども、449億円、 減価償却も投資を急ぐということで158億円ということで、こちらの方が減益要因ということになって、トータル3506億円ということでございます。1、3月だけ抜いたのが右側のところでございまして、傾向としてはほぼほぼ同じような傾向になってございますので、省略いたします。8ページ目、為替レートのところでございますが、まあ、特に当社の特徴でございます、インドのルピー、それからドル、ユーロ等での、まあ、総じて円安ということになりましたので、為替影響は1000飛んで6億円の為替、増益、為替差益ということになったところでございます。9ページ目ご覧いただきたいと思います。設備投資等でございますが、設備投資は当社単独、子会社ともに増加いたしました。特に子会社の方は第一次四半期に実施いたしましたインドのカルコタの新しい工事に向けての土地取得分320億円ですとか、それからジムニー5ドア、あるいはフロンクス、まあ、新型 SUV をどんどん挽回して、シェア回復、お客様の需要を取り込んでいかなきゃいかんという、それともなる生産準備ということで、前期に比べて大きく増加いたしました。研究開発も2000飛んで56億円ということで、449億円の増加ということでございます。気象予想で2000億円。を提示しておりましたけれども、これを上回ることで、まあ、数字としては過去最高となっておりますけれども、これもどんどん加速していかなきゃいかんというふうに思っております。10ページ目、ご覧いただきたいと思います。キャッシュフローの、四半期ごとの推移でございますが、まあ、ご覧の通りでございますけれども、引き続き成長戦略の実行加速のために積極的な設備投資を、まあ、特にインド中心に早くやっていかなきゃいかんということでございますので、資金を余すことなく有効に活用しているところでございます。1月の成長戦略で2030年度売上目標7兆円という数字をの達成をですね、提示させていただきましたので、今後も資金の有効活用というところに努めていきたいというふうに思っております。11ページ目がですね、事業別の業績でございます。右の上が四輪関係でございますが、まあ、売上、営業利益ともに前年を上回りました。トータルで2791億円の利益、営業利益。二輪事業につきましても、構造改革は着実に進展しておりまして、293億円の営業利益、それからマリン事業につきましても394億円の営業利益ということで、まあ、マリンの方は売上高、利益ともに過去最高を計上いたすことができました。従いまして、連結営業利益3506億円全体のうち、二輪とマリンに足しますとトータルで688億円ということになりまして、利益貢献度としては約2割を占めるようになってきております。まあ一時二輪では非常に皆様にもご心配かけておりましたけど、着実に稼ぐ力が戻ってきたかなという感じがいたしておりまして、合わせてご報告しておきたいと思います。12ページ目が、所在地別の業績でございます。日本、欧州、アジアともに全地域でですね、増収かつ増益ということになりました。それから13ページ目、まあ、すでに皆さんご存知のとったと思いますけど、4月の26日付で、インドのマルチスズキが、決算を発表いたしましたので、簡単にご紹介させていただきたいと思います。左側はルピー建て、右側は円換算額でございます。円換算額の方を見ていただきますと、売上高で1兆9127億円、 6389億円の増、営業利益で1393億円、950億円の増益、利益率も 7.3% ということで、順調に回復をしてきているということになります。それから左下のところで台数、卸販売の台数もしてございますが、国内販売で、170万7千台、それから輸出も順調に増加しておりまして、25万9千台ということになって、トータル、196万6千台というのが計上できています。14ページ目がですね、これ以降が生産販売の状況のご報告でございます。まず4輪の生産販売でございますけど、一番左が生産でございまして、インド、日本、欧州で全然上回りましたし、真ん中の販売のとこでもですね、インド、日本、その他地域でご覧の通り全況上回りました。数字的には右側の表に記載した通りでございます。で、これに関連しまして、4輪の販売台数のハイブリッドの仕分けの数字がまとまりましたので、合わせてご報告したいと思います。15ページ目ご覧いただきたいと思いますが、23年3月期でトータルしますと、ハイブリッドの比率が 26.7% でございます。地域別に見ますと、日本で 51.7%、こちらの方はそんなに変わっておりませんが、画期的に伸びたのがインドでございまして、前年が 9.9% だったのが 18% ということで、大幅に増加したところでございます。やはりインドでは現実的な回ということで、ハイブリッドのカーボンニュートラル対応としては、この普及を今のうちに急いでおきたいということで、消費者の方々にもですね、浸透し始めたのかなということで認識しております。16ページ目が日本の四輪販売の状況でございます。日本の国内生産の状況の方は、この通り半導体の影響が一番最初に出た地域でございますし、その後もなかなか、大変だったんですけども、ようやくここに来まして、調達関係のいろいろ工夫、サプライヤーさん、あるいは半導体企業とのコミュニケーションをしっかり取り始めましたので、徐々にありますけど改善傾向が進んできています。この関係で生産台数も増えてきた、コロナ以前の台数にはまだ達しておりませんけども、それに近づきつつあるということで、販売台数も増加してきているところでございます。内訳としまして、オーラを見ていただきますと、62万7千台のうち、登録者で 10万台超えて11万1千台、軽自動車で51万6千台という販売実績となったところでございます。17ページ目がインドでございます。インドの販売実績は、シェア回復を何としても急がなきゃいかんということで、その弱点になっておりました SUV、 この投入を急ぎ始めたところでございます。トータルで 20.5% 台数増がございましたけれども、特に SUV のシェアのところは 17.4、 この右上のところにありますような 17.4% のところまで回復してきています。ブレッツァ、あるいはグランドビターダ投入以降、順調に拡大、利益も順調でございますし、今期、販売する予定の、フロンクス、表紙に載せている車でございますけれども、あるいはジムニー5ドア、ここも、受注が好調にいただけているところでございます。のでしっかりとシェア回復を急ぎたいというふうに思っております。で、カーボンニュートラルの関係でもう一つ補足でございます。18ページ目でございますが、日本と同様、インドという国でございますので、やはり EV 一辺倒ではなかなか難しいだろうということで、それに多様な選択肢をチョイスとしておこうということで、 一つは CNG 車、あるいはハイブリッド、これらを含めて多様な道筋路線でカーボンニュートラルに貢献していきたいというふうに思っております。CNG のところの環境性能でございますけど、ガソリン車に比べて CO2 排出 17% ほどグッドでございますし、インド政府もとりあえず当面の対策としてはどんどんどんどんスタンドの数を増やしていこうと始めてますし、まあ、ちょうど直近でガソリンの価格と CNG の価格がまた少し差が広まってきているという感じもございますので、まあ、そういう差のメリットなんかも生かして今のうちに、CNG の拡大も合わせて、まあ、これも結果としては売れればシェア回復にもつながるということで、対象車種の拡大なんかも急いでいるところでございます。それから、19ページ目がインドを除くアジアあるいは欧州の販売実績でございます。こちらのところは、前期に比べますと減少ということでございます。特にアジアのところではパキスタン、ご案内のような経済情勢で輸入規制が非常に厳しく続いておりまして、弊社関係でも KD 部品の輸入ができないということで、当然のように販売台数が減少してきました。それから、欧州でございますが、第3四半期ぐらいまでは、ね、やっぱり自動車専用線の不足あるいは半導体不足の影響などがありまして、販売在庫不足がありまして、それに伴いまして販売が大きく減少しました。まあ船の方の確保をなんとか担当部門で頑張っておりまして、直近の1、3月でも供給が回復しつつございますのでですね、まあ、ここはしっかり供給面での問題がないように対応していきたいというふうに思っております。で20ページ目がですね、四輪の販売台数のその他地域でございますが、ここで特徴的なのはアフリカ中近東タイ州が大幅に増加しています。特にもアフリカ右の表にありますように、トータルで11万5千台、2万9千台増ということ で、その中でも特に南アフリカが大きく台数伸ばしておりまして、過去最高の販売台数ということになっております。それから何段か下にガーナの数字、まあ台数はそのままで大きくありませんけど、スイフトの生産をですね、車両組み立て生産を開始しているところでございますので、まあ成長戦略でも歌いました通り、インドを経由してしっかりアフリカのマーケットを戦略的に目指すといったところの目が出てきておりまして、これをやはり今のうちに、まあ、アフリカもだいぶ競争がどんどんどんどん厳しくなってきておりますので、今のうちに目が伸びるような形の活動をしていきたいというふうに思っております。21ページ目が二輪の台数の実績でございます。こちらの方は生産販売ともに増加いたしまして、右の表を見ていただきますと、特にインド、あるいはフィリピン、中南米、こういったところで増加が顕著になっているでございます。それから22ページ目がマリンの連結の業績でございます。まあ、特に時々皆さんからもご質問いただくんですけども、この傾向はいつまで続きますかっていうのがありますけど、今のところですねリサーチかけておりますけども、北米はじめとして非常に需要は堅調に推移していくだろうという見通しになっております。まあ、終わった期でもですね、過去最高の売上高営業利益になりましたし、特にアメリカなんかでも大型船外機150馬力以上の大型船外機の需要引き続き堅調でございますので、まあ、他方でバックボタンもございますので、湖西の船外機工場の二品化、昨年末ようやくできましたので、まずはバックボタンの解消ということと、まあ、特にレジャーで、富裕層レジャーはなかなかマリンレジャーのところは、根強い需要があるなという感じを思っておるところでございます。23ページ目が、単独の通期の実績でございますが、おかげさまで増収かつ増益ということになっているところでございます。 それから24ページ目、株主還元のところでございます。冒頭総括のところで申し上げましたが、終わった期の関係でいきますと、年間配当100円を予定したいと思っております。9円の増配と、これ自体は過去最高額だと思いますし、今期24年3月期、後ほどご紹介しますように、若干の減益予想でございますけれども、これは今の段階からも 100円以上の配当を目指すということを明示させていただいております。配当方針につきましては、基本はかねてから申し上げている通り、継続的かつ安定的な配当を持続させたいという、我々としましては累進配当政策を重視しておりますので、これまでも13期連続で減配することなく、配当を行ってきておりますので、これから成長投資も加速ということで、費用的にかさむところありますけれども、株主の皆様への還元というところもですね、バランスを取りながら、こちらの方もしっかりやっていきたいというふうに思っております。それから加えまして、3行目に書いてございます。600万株、200億円を上限とする自己株式取得を実施して、株主還元の一環でもあります、それから資本、皆さんからはいろいろご意見いただいて、資本効率をどんどん上げていくといったところもやりたいなというふうに思っておりますので、今回こういう措置も合わせて実施したいというふうに思っておりますので、ご理解いただければありがたいと思います。25ページ目が通期の業績予想の総括でございます。まず売上高につきましては4兆9000億円、営業利益につきましては3300億円ということで、若干の減益を織り込んでおります。要因としましては、やはり、為替が円安からやや円高気味になってきたなということですとか、原材料価格の高騰も上がった後下がりきってないと、やはり高止まりしているというところも要因として挙げられると思います。やっぱりそれから一番大きいのは、成長戦略をどんどん加速しなきゃいけない、研究開発、設備投資、いろんな、予算、経費面でもですね、これを急がなきゃいけない1年に、したいということで、3300億円となる予想を入れさせていただきます。台数につきましては4輪車で318万6千台、2輪車で194万1千台ということで、増加をさせていただきたいと思います。配当は先ほど述べた通りでございます。それからちょっと記載で一番下のところで参考でちっちゃく載せてますけども、2025年3月期を第一四半期から従来の日本基準に変えて、国際財務報告基準であります IFRS をですね、に適用する予定ということで、合格を合わせてしておきたいと思います。で、この営業利益のウォーターフォールでございますが、26ページ目にございます。アップダウンいろいろ思わせてますが、特に外部要因のところを見ていただければ、為替の影響が終わった期は1006億円ほどございます。これが3分の10ぐらいというところが結構大きいかと思います。それから外部要因を除く実力値のところでいきますと、台数とか売上構成変化とか円価低減を一生懸命やりますが、他方で先ほど申しましたように、固定費、研究開発の増、減価償却、いずれも成長戦略絡みを加速したいと、固定費のところもですね、人材の育成ですとか確保ですとか、いうところもグローバルにやっていかないといけないので、あたりも含めてですね、これを加速したいという結果ということで、このような数字にさせていただいたところでございます。なんとかこれでカバーしていきたいというふうに思っております。27ページ目がですね、設備投資為替レート等でございますが、今申し上げた通り、設備投資は3400億円、減価償却が1900億円、それから研究開発費も成長戦略で、どんどん加速するということを申しましたが、今期は2300億円ということで、 さらに終わった木より246ヤード上積みして、これもどんどん急いで実行していかなきゃいかんというふうに思っております。為替のところはご覧の通りやや円高気味になってきてございますので、マイナス影響のところが2つ出ているということでございます。それから台数、生産販売台数関係は28ページ目でございまして、四輪車の生産台数は国内で4万台、海外で1万台、合わせて5万台となります。販売台数の方はトータルで世界計で18万台増加ですが、まあ、この生産台数の増加に加えてこちらやたら大きいというふうに、見えるかもしれませんけど、例のグランドビターラのですね、販売も増えることからですね、こういった数字になっています。それから右下のところで、青枠で囲ってございますけど、インド四輪の市場成長率、これインドの中ではですね、自動車団体のところの見込みでも前年比5から7%の予想を立てておりますので、まあ、我々としましてはこれを上回る形を目指してですね、この中に数字として織り込みさせていただいております。29ページ目が二輪の生産販売台数でございますが、ご覧の通りでございますので、台数的にはしっかり増加をさせていきたいというふうに思っております。私からの説明はまず以上でございます。